皆さんこんにちは。それでは今司会の方からご紹介いただいた通り、私は今日は永遠の命への水と題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。今日はヨハネの福音書でイエス様ご自身がおっしゃった永遠の命への水と、それを与えてくださると言われたイエス様について、その記事からお話をさせていただきたいと思います。ご承知のように、水は人間にとって、そしてすべての生物にとって必要不可欠なものであることを私たちは知っています。それは人間や動物は水を飲まなければ死んでしまうし、植物やその他の生物も同様に水が得られなければ死んでしまいます。もちろん人間をはじめすべての生物が生きていくためには、水だけでなくエネルギー源である食物やその他にも酸素やさまざまな物質や適切な温度などの環境条件があることも知っていると思います。その中でもとりわけ水や食物は教えられなくても生きるためにどうしても必要なものであることを人間は知っています。それは長い間水を飲まなければ渇きを覚え、食べなければ空腹を覚える、飢えるという感覚が備わっているからです。そしてそれらが足りなくなってくると、その度合いが大きくなればなるほど、より強くそれらを求めるようになるというのは、いわゆる生理現象で本能的に備わっている感覚と言えると思います。今本能的にと言ったのは、この感覚が私たちが生まれてから成長していく間に自分の努力や意思で獲得したものではなくて、生まれながらに備わっている感覚、しかも命に関わる欲求と言えるでしょう。これは私たちクリスチャンは存在するものすべてをお作りになったお方、すなわち創造主であられる神様が人を肉体的にそういうものとしてお作りになったからだと言えます。それらを必要とするもの、それによって生きるものとして作られたとも言えるでしょう。人間が生きていく上でどうしても必要なもの、そのうちの一つであるものが水であると改めて説明するまでもないことですが、まずお話をいたしました。ここで最初に申し上げたヨハネの福音書に登場するその水を求めるある女性と、それをお与えになるとおっしゃったイエス様の記事をお読みしたいと思います。少し長くなりますが、ヨハネの福音書4章の3節からお読みしたいと思います。17年版181ページの4章の3節からお読みしたいと思います。ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。これは客中に正午頃というふうにあります。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。 イエスは答えられた。この水を飲む人は皆乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくても良いようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私の先祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。ここまでにしておきたい、したいと思いますが、今お読みしたこの箇所、サマリアの女性とイエス様との会話やそれを通して次の3つのポイントでご一緒に考えていきたいと思います。この3つのポイントは、この今お読みしたやり取りとは逆の流れになるかもしれませんが、まず一つ目として、神様が人を求めていらっしゃるということ。二つ目として、人は本来その求めに応じることができるものとして作られましたが、それができなくなってしまっているということ。そして三つ目として、しかしもう一度その神様がお求めになる、その求めに応えることができるようになる道が備えられているということ。そのことについて考えていきたいと思います。そこに進む前に、まず私たちクリスチャンが神様とお呼びするお方がどういうお方であるのか、それをお話ししたいと思います。一言で言えば、神様は全知全能なるお方です。何者にも依存することなく存在されているお方。神様はご自身を人に表すときに、私はあるというものであるとおっしゃられました。これは出エジプト記の3章の14節に書いてある御言葉です。この世界存在するものすべては、このお方の全能なる力により、このお方がお作りになり存在させられているものだということ。創造主なるお方がこの神様です。それではまず第一番目として申し上げた、神様が人を求めていらっしゃるということ、それは23節にある通り、ご自分を礼拝するものを求めておられるとあります。こう言うと、私たち人間は神様がご自身の周りにひざまずき、あがめ、賛美するものをご自身の優越感を満足させるために求めている暴君のようなイメージを持ってしまうかもしれません。しかし、使徒の働きの17章の25節にはこう書いてあります。ここもお読みしたいと思います。使徒の働きの17章の25節、271ページ、使徒の働きの17章の25節には、神様がどういうお方かを使徒がこう 言っています。また何か足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。今お読みした通り、神が人を求めていらっしゃるということは、これは先ほどお読みした23節にあるように、ご自身を礼拝するものを求めていらっしゃるという言葉と一見矛盾するように思うかもしれません。しかしこれは全知全能なるお方ということは、求める必要がある不足がありえないお方が神様であられるということ、必要なものとしてその神様が人を必要なものとして求めていらっしゃるというふうに今お読みした御言葉にありました。私たち人間の理解を超えたことではありますけれども、全能者であられるお方を神様とお呼びし、それを信じ受け入れるなら、何かが足りないかのように求める必要のないはずのお方があるものを求めていらっしゃると書いてある。そしてそれが人であり、御霊と真理によってご自身を礼拝するものであると書いてあります。私たちの理解を超えたことではありますが、聖書に書かれていることが真実であるということは、私たち人間に言えることは、神ご自身がそのようなものとして人間をお作りになったということ。 C.S. ルイスという人はこう言っています。もしも何の欠乏も感じたまわないはずの神が私たちを進んで必要とされるとすれば、それは私たちが必要とされることを必要としているからですと。そしてもう一度覚えておかなければならないことは、その人とは御霊と真理によってご自身を礼拝するものであるということです。続いて2番目に申し上げた、人は本来その神様の求めに応じることができるものとして作られたものでしたが、それができなくなってしまっていること。その原因は人の罪です。これは最初の人アダムが犯した罪、神様のご命令、エデンの園の中央にある善悪の知識の木からその実を取って食べてはならないという、その実を取って食べたという違反行為がそれです。これにより神様を信頼し続け、神様のみにより頼んで生きるという、そういうものとしてそれを期待なさって作られた人間は、その期待を裏切り、神様がお求めになるもの、神様が必要とされるものではなくなってしまいました。いや、正確には神様はご自身に逆らい、罪を犯した人を依然として求めていてくださっている。一方で人はそれに応えることができなくなってしまったと言えるでしょう。それはどんなに神様が人を必要とする、言い換えれば愛していらっしゃっても、罪人とは共にいることがおできにならない、罪とは決して相入れないという方、そういうご存在であられるから、それが神様というお方であられるからです。ここで最初にお話ししたサマリアの女性とイエス様の会話を見てみたいと思います。生きていくためにどうしても必要な水をヤコブの井戸に汲みに来た一人の女性、この女性はイエス様がおっしゃったこと、その真意に対して、本当の意味について、最初のうちはそれと分からず見当違いの付け答えをしています。イエス様のおっしゃった生ける水とは、その肉体が生きていくのに必要な水、その水を飲めば決して乾くことのないという、そのような水だと理解し、それをくださいとイエス様にお願いしています。ここで16節で、イエス様は突然何の脈絡もないと思われることをこの女性に言われました。行ってあなたの夫をここに連れてきなさいというお言葉です。しかし、すべてをご存知であられる全知全能なる神であるイエス様は、このお言葉をきっかけに、この女性に対してイエス様が話されていることが霊的な事柄であることを気づかせるようにしています。それは自分が5人の夫がいたということは、 離婚を繰り返し、その上今一緒にいるその男性も正式には夫でない人、これは当時の立法から言えば姦淫の罪を犯しているということを表しており、そのことを知っているこの目の前で会話しているお方は自分がどういうものかをすべてご存知であるお方だと知り驚きます。そしてイエス様を預言者だとお見受けしますと言っています。先にお読みした正午ごろ一人でこの井戸に水を汲みに来たということは、このスカルという町ではこの女性は身持ちの悪い女性、罪人と人々から見られ、親しく付き合う隣人もない辛い毎日を送っていた人だったかもしれないと思います。しかしこの女性は25節で、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますと言っている通り、罪の問題、自分が罪人であるということを自覚し、その罪の結果が何であり、そこから救い出してくださるお方、メシアが来られるということを知っていました。そしてそれに望みをかけていた人とも言えるのではないかと思います。それにもかかわらず、5回も離婚をし、また別の男性と暮らしているということ、どうしようもないその自分に苦しんでいたのかもしれません。しかしイエス様は先におっしゃった永遠の命の水の意味と、女の人よ、私を信じなさい。私を信じればあなたの望みは叶えられますと言われたのではないでしょうか。罪の許しと永遠の命を与えてくださり、この父なる神様を礼拝することのできるものとしてくださるお方がこの目の前のお方だと知るようになったと思います。3番目として、もう一度神がお求めになることに応えることができるようになる道が備えられていることについてお話をしたいと思います。それこそイエス・キリスト、このお方が十字架にかかってこの女性の、そして私たち一人一人の罪を身代わりに負って、父なる神様から裁かれて死んでくださった贖いの御業、イエス・キリストの十字架の死と復活です。神様はご自身がお求めになったものとして、この方イエス・キリストを救い主として信じる者のすべての罪を許し、そして永遠にご存在される方と共に永遠に生きる者に生まれ変わらせてくださるとお決めになりました。そして実際にそうしてくださいました。イエス・キリスト、このお方は信じる者の罪が許され、そしてこのお方が復活なさったように、この肉体の体が死んで滅んでも滅びない永遠の体、このお方の霊を宿す体を与えてくださるというお約束、これがイエス・キリストの福音です。父なる神様が何をお求めになっていらっしゃるか、23節に御霊と真理によってご自身を礼拝するものを求めていらっしゃると書かれてあります。神様はイエス・キリストを信じる者には、先ほどお話しした罪の許しだけではなく、このお方の霊、御霊をくださる、御霊と真理によって、すなわち真理なるお方、イエス・キリストのうちにあるものとして、生まれ変わらせて受け入れてくださる、子として、その計り知れない神の富、御国を相続するものとして迎え入れてくださる、天の御国に入れてくださることを約束してくださっていらっしゃいます。もちろんこのお方、神様は、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、この三位一体なる神様は人によって崇められ賛美されるべきお方です。しかしそれは単なる恐れからではなく、このお方が私たち被造物に過ぎない人に対して賜る良きもの、祝福を受けてこのお方を喜び、ますますこのお方の素晴らしさを永遠に味わって知り続け、このお方との深い親しい交わりにいられることを望んでくださり、そうしてくださるお方、このお方を褒めたたえるように、永遠にこのお方を愛し、そして愛されるものとなること、これがイエス・キリストを救い主として信じる ことによって望むものすべてに誰にでも今開かれている道であるということ、これが私たちがお伝えしているイエス・キリストの福音です。ぜひこのお方、生ける命の水を私たちに与えることのできる唯一のお方、このイエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。